けでジョージ・ハリスン編です。全く関係ない話なんですけれども、あのわびさびね、
はいはい、
こうラジオ撮る合間にいつもご飯食べに行くじゃないですか。
はいはいはいはい、
今日はそこの山本の大将のおっちゃんが優しかったなって思ってね。
誰がわかんない
今ちょうどこの今飯食ってきたんで、
そうや
ちょっと眠い。
食堂があってね、
そうそうそうそう、
こうね、なんていうの、
いい感じのね、
こうね、何百円からこういっぱいこう一品があって、それを好きに取ってレンジでチンして、うん、食べていくシステムなんですね。でこれを僕ら4人で分け分けして食べるんですね。美味しかったな。
美味しかったですね。何を聞かされてんの。
はい、ジョージ編、ビートルズのデビューあたりからいきましょうか。
はい、いやいや今回ね、生い立ちからいきます。
生い立ちからいくんですか。
やっぱちゃんとルーツからいきたいですね。がっつりルーツから。
そうなんですね、うん、ありました。
生まれたのは1943年。
43年、
うん、で、うんうん、この年に生まれた、まあいわばジョージと同級生ですね、うん、は日本人では尾崎清彦、う
ん、あ、尾崎清彦、
加藤時子、うん、キキキリン、
はいはいはい、
アントニオ猪木、
あ、
加藤茶、
ほう、はい、
で関西人やと池のメダカもです。
おすごい一番馴染みがあります、ね、
ジョージと同級生です、
で
海外やとロバート・デ・ニーロとか、うん、でミュージシャンやとミック・ジャガー、
うん、ミック・ジャガー、
キース・リチャード、
うん、
ジャニス・ジョプリン、
はいはいはい、
ジョニー・ミッチェル、
はいはいはい、
でさらにザ・バンドのロビー・ロバートソンの人です。同い年です。
なるほどですね、
そうなんです。このあたりが
これ1943年っていうことは1945年に第二次世界大戦終わってるから、
そうです、
まさしくその真っ只中ぐらいですか。
真っ只中なんです、うん、でビートルズメンバー全員生まれはこの第二次世界大戦中なんですよ。
そうなんですね、
う
ん、
そう
なんです
ね。ジョンとリンゴは1940年、でポールが2つ下の42年、うん、でジョージがその1つ下の43年、
うん、
でさらにクラプトンがねその2つ下の45年らしいですね、
はい、
そうでこのちょうど戦争が終わって徴兵がなくなるんですよね。もともと兵役があって、うん、そうだから本当やったらこの辺の人たちはそこうちょっと大きくなったら徴兵されて兵役2年とか行かなあかんなって思っとったんが亡くなった世代なんですよね。でなんかとある本を読んでたらこの空白の2年とかその当時の音楽状況とかが重なってこうビートルズとかストーンズみたいなブリティッシュインベージョンって言われるようなこの音楽的なこう、うん、なんていうか爆発みたいなのにつながったんじゃないかって書いてある本とかもあったりしますね、うん、
なるほど。そりゃその体制変わってなかったら音楽なんて論議できないもんね。
そうそうそう、兵役に普通に取られてて2年とかやってないかったかもしれないですからね、うんうん、でちなみにジョージは4人兄弟の末っ子です。
そう、
ね、はい、ちなみにですよ。
ほんまちなみにやね。
で、56年の13歳でギターを始めるんですよね。
ほー、うん、
13歳、まあ中1ぐらいですね、
まあ、そこら辺は僕らはそんな変わんないですね、
うん、でその年に同じ56年にもうバンド結成します。レベルズ、お兄ちゃんとね。そう、めっちゃ早いですよ、もう楽器始めてすぐにバンド結成。でこのレベルズっていうのが、スキッフルバンドなんですよね。
スキッフル、スキッフルって何でしょう。
そう、スキッフルっていうね、まあ一つのジャンルがあるんですけど、まあ、ちょっとねこれ口で説明するとちょっと分かりづらいので、もしよかったらプレイリストに上げてるロニー・ドネガンっていう人ちょっと聞いてほしいんですけど、まあ、この人が
ロニー・ドネガン、
そう、スキッフルでまあ有名な人なんですけど、まあ、ざっくり説明するとジャズとかブルース、フォーク、カントリーとかの混ざった音楽っていう感じで言われてて、まあ、一応アメリカで生まれたジャンルなんですけど、この1950年代にイギリスですごいブームになるんですね。でこのスキッフルってちょっと特徴的なのが、ね、手作りとかちょっと即席の楽器を使うことが結構多くて、だから身近な音楽なんですよね。一つはウォッシュボード、
ウォッシュボード、
洗濯板ですね、
うん、はいはいはい、
で
グリグリグリグリってしたやつね。
そうそうそうそうそうそう。でティーチェストベース、これ何かっていうとお茶の箱にティーチェストにを弦張ってベースにしてるって。
どういうことやろ、それ作ってみたいな、なんか
そうそうそう、もうすごい手作りの楽器とかをよく使うんですよね。そうそう。でこのスキッフルって結構このビートルズのルーツとかを調べる上で結構大事で、うん、ビートルズメンバー全員スキッフルやってるんですよ。
そう
ジョンもポールもやってるし、でこの ビートルズ以外もストーンズのミック・ジャガーもロン・ウッドもやってたし、ジミー・ペイジもバン・モリソンもリッチー・ブラックモアとかもスキッフルバンドを経てるんですよね。
みんな最初楽器買うお金がないからとかですか？
わかんないです。それは多分それに近いような。
ブラジルのサッカー少年たちがみんな近所でこうなんか丸いものをようわからへん丸いものを蹴って遊ぶみたいな感じですか？
わりかしそれに近い感覚やと
あるかもしれないですね。
なんかあるかもしれない。
安くで始めれるみたいなね。
今でもありますもんね。
あんま裕福な国じゃないから。
そうそうそう。でその後、そのギター始めた2年後ですね。15歳の時に、はい、まあ、ポールとは同じ学校やったんですね。なんか確かね、同じ学校でバスが一緒やったとかっていう、
通学バスが一緒なんですよ、
うん、そうそう、そこで知り合ってみたいな、うん、でそのままポールとジョンは同じバンドになるんですよね。
そう、同じバンド、クオリメンっていう当時ジョンが組んでたバンドにポールが入る形なんですけど、
それもスキフルバンドってことですか？
それもそうですね。
そうですそうです、うん、でそこにジョージが入るかどうかっていう話にここになるんですよね、はい、ポールに紹介されて、ね、深夜 の、 あのイギリスって2階建てバスあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのバスの2階で、ローンチっていう曲を弾いて見事ジョンのいるこのクオリーメンに加入することになったんですよね。
へー、あ、オーディションですか？
そうそうそうそう、オーディションです。
ローンチっていうのはどんな曲なんでしょう？
ってなると思いまして、ちょっと今回僕ちょっとギターで弾きたいと思います。
出ました、弾いてくれる。
ジョージ多分これ頑張って弾いたんやろうなって。
はいはいはい、
でギター初めて2年やったらちょっと頑張らなあかんやろな。まあ
そうなん
や、今まあまあまあ全然そんなにあれですけど、まあまあシンプルな曲なんですけど、うんうん、まあ、ちょっと弾いてみたいと思います。
ね、うんうん、じゃあお願いします。
はい、
合格。
ありがとうございます。やった、クオリーメン入れた。
どうもポール・マッカートニーです。
いやいや
君合格。
ポール出た。
どっちか言ったらジョンが合格に
した。あ、そうかそうか、ポールが連れてきて、
ポールが推薦。
あ、そうかそうか。そうそうそう。
でもなんかこういう単音っていうかリードギターが弾けるやつが欲しかったらしく、うん、ジョンもポールもコード弾いてたんですって。ポールまだギターなんです、この時。
あ、そうなん
や。そうそうそう、最初ギタリストなんで、うん、そうで、リードギターおらんなっていう。でなんかジョージっていうやつ弾けるらしいですけど、でさらになんかコードも結構よく知ってたらしくて、
うん、
それでなんか入ることになるんですね。
この辺はね、ちなみになんですけど、
はいはいはい、
あのコード自体が誰も教えてくれへんというか、
はいはい、
流れてくる音が全部答えみたいな。
はいはいはい、はい、
その今みたいな教則本も YouTube もないので、
タドフとか
逸話というか、ポールがなんか、隣町に A を知ってる、A か E かなんかのコードを知る人がおるから、ね、でバス乗り継いで、その町に行ってコード教えにもらい、教えてもらいに行くみたいな。
あ、すごい、
ね、持ってるぐらいもう全然情報がない時代なんで。
なるほど、ね、
リードギター弾ける
って言ってたら、体使って覚えてんのか、
覚えてたんで、コード弾けるわ、リードギター弾けるわって言ったらそれは重宝される、う
ん、なんかジョージに E とかのほんまに簡単なギターのコードもジョージが教えたとか、ジョンにね。
その状態でバンドを作るってどんな感覚なんやろ
ね。そうですね、今ではちょっと考えられへん。
みんなでもたむろして遊んでるようなもん
か。あ、でもほんまそんな感じやね。
そうかもしれないですね、手作りの楽器とかも使いながらね。それでこっからこのクオリーメンがだんだんとこうビートルズに発展していくんですけど、うん、ビートルズはこのね、達也がめっちゃ詳しいんでちょっとここからバトンタッチしたいと思います。
そうなんです、
ね、じゃあ達ちゃんお願いします。
はい、というわけで、ここからちょっと、ビートルズになってからの、なってからのこのメンバーが揃ってからのある程度話なんですけど、まずね、ハンブルグという町に、これね、ドイツの歓楽街なんですよね。まあ言うたらもうお酒、女性、ドラッグ、まあ、
この時代はね、
この世のもう悪の全てが詰まってるような町で、まあこう巡業じゃないんですけど、もう毎晩毎晩何曲も何曲も弾いて、安いギャラもらって素泊まりで泊まってみたいな、まあ修行に行くんですけど、まあね、そこでまあジョージもちょっといろいろ悪さも覚えてなっていくんですけど、途中でこれあのジョージが未成年っていうことがまあバレまして、
はいはいはい、
イギリスに
年下やからね、
そうそうそう、強制送還
なるほど
ですよね。
ごめんなさいね、これって、はいはい、この時点ではビートルズですか？
ね、この時点ではねまだねビートルズじゃなくてねってね何べも名前変わってるんですよ。シルバービートルズとかいろいろ名前があるんですけど、この頃は多分ビートルズ名乗ってたか怪しいな。ちょっとこの辺時代の前後があるので、
とにかくジョージがクオリーメンにさっきの2階建てバスの上でオーディション受かりました、はい、加入、じゃあジョンが OK よって入りました、
入りました。
でそこからじゃあそこのメンバージョンとポールとジョージが3人でハンブルグに行くっていう、
は
い、
ここにもまだ ねピート・ベストっていうドラマーと、当時はベースはポールじゃなくて、スチュワート・サトクリフっていう、ジョンの同級生のアートスクールの同級生の
美しい顔をしてる人っていう、
そうです、イケメンがいるんですけど、この人がベース弾いてるんですけど、
じゃあ5人組
です。
この5人組でハンブルグにこの巡業行ってるってことですね。
そうですそうです。この時点では、僕らが知ってるビートルズメンバーは一応3人入ってる状
態にな
ってるんですけど、そうなんです。でまあ強制送還されて、でまあ、その強制送還された時には、もうスチュワートは抜けてるんですよ、ベースの。これはまたね、ハンブルグで、ドイツ人のカメラマンのアスリット・キルヒルヘっていう、かみそうな名前なんですけど、この人とできちゃって、もうドイツ残るわ、おいで、さっき言った4人、残った4人が戻るんですけど、そこから地元のリバープールにあるキャバーンクラブっていう有名なライブハウスがあるんですけど、そこでまあ凱旋じゃないんですけど、凱旋ライブみたいな感じでまあライブをする生活に入ると。ほんでまあずっとこうやってると、ブライアン・エプスタインっていう、まあ当時はレコード屋さんをやってたちょっとこう方がいるんですけど、その方がマネージャーを買って出て、でそうなんです、そこから売り込みが始まって僕らの知ってるビートルズになっていくという形なんですけど、
なんだもうベースはすぐその人が抜けて、はい、すぐポールが
もらったんですか。ポールがコンバートする形で、
なるほど、
そうそうそうそう、でまあだいぶまあちょっと端折ってるんですけど、これもめちゃくちゃあの、
ビートルズの話だけでも
そっか
超ロングになっちゃう
んで、
ジョージがメインなんで、ちょっとこの辺ざっくりいきます。ざっくりいきます
。
すいません。
そうなんですよ。
そうかそうか。
はい。
ああ、ついついついつい。
ついついね。
こうなっちゃうんですけど。
そう、話いくらでもあるんで。はい。
でも端折ってくれてるんですね。すいません。
すいません。んで、
でも端折ってくれてるんですね。すいません。
端折ってる。これでもね。
聞きたいもんな。
まあ、いっぱいあるけどね、話したい話。
今回ちょっとね、ジョージが
端折ってくれてるところやけど、あの、
まだ端折ってるのに、その尺使うのやめてもら
って、すごい、すごいグイグイ来るけど、いきますよ。はいはい。と、ほいで、まあ、ここの時にはもうリンゴですね、ドラムはリンゴ。まあ、これもいろいろあるんですけど、これ端折ります。リンゴになってます。はい。で、1963年から4年にかけて、映画を撮るんですけど、A Hard Day's Night、 ビートルズがやってくる、やーやーやーっていう映画で共演するパティ・ボイドさんって方がいるんですけど、綺麗なモデルさんが、この人とジョージは結婚、映画の共演をきっかけに結婚しはるんですね。
パティ・ボイドね、
後々いろいろある、この人もいろいろあるんですよ。この人だけで多分どれぐらいいけるかなぐらい、
この人の自伝とか出てるからね。
そう、
とりあえずはしょった分聞きたい人は、はい、たっちゃんとユーニーが、はい、いついつの何時にここで飲んでますのでっていうのはまだ告知しますので、聞きに来てください。
その手法でいきましょう。
またこのラジオでおいおい
番外編でいきましょう。
番外編で、はい、でまあ結婚はします。
はい。
で次、まあリッケンバッカーっていう会社から、12弦のエレキギターを送られるんですけど、リッケンバッカー360の12っていう型番があるんですけど、まあ、これを使ってこのサウンドを駆使していろんなレコーディングとかで、
結構特徴的なねサウンドなんで
音がするんですけど、まあこれではフォロワーといいますか影響されたミュージシャンがいまして、
はい、
まず、ロジャー・マッギンっていうザ・バーズっていうアメリカのバンドなんですけど、
はいはいはい、
この人もジョージのその使ってるやつを見て同じようなものなんですけど、まあ、後にこのロジャー・マッキーもややこしい広がるんですけど、改造しまして、リッケンバッカー370
っていう、
360やったんですけど370に、これはピックアップが3つついた12ギターで、まあ、この後活躍していくんですけど、
まあ、どういう違いがあるかっていうのはまた番外編でやりますね。
そうですね、これキリないので、はい、はい。で次はまた映画を撮ります。ビートルズ2本目の映画を、ヘルプという映画を撮るんですけど、 これの、まあ、小道具というか途中で出てくるインドの楽器でシタールっていうのがあるんですけど、うんうんうん、このシタールも興味持って、
なるほど、
ちょっとこれ
出会うんだ、
出会うんですよ、うん、でも早速弾けるようになってきたら、うん、レコーディングで使って、うん、
あの曲ですよね、
あの曲です、その有名なノルウェーノルウェーの森という曲があるんですけど、
はいはいはい、これはね、まあ、あの映画にもなってましたから、はい、日本でもね、
あ、村上春樹さんの、はいはい、そうです、
そうですね、
ノルウェーの森、これにも使ったとか、うん、まあ、この後もあのシタールをフューチャーした曲いっぱい出てくるんですけど、うん、ビートルズにもそうですけど、分かりやすいところで言うとローリングストーンズのメンバーでギタリストでブライアン・ジョーンズっていう方がいるんですけど、うんうん、この方もそれに影響されてシタールを手に入れて、ペイント・イット・ブラック、うんうん、放題黒く塗れ、
黒く塗れ、
黒く塗れ、ペイント・イット・ブラック、ペイント・イット・ブラックっていう曲なんですけど、これもシタールが使われてるんですけど、これもジョージの影響違うかと。
でロックポップスの世界ではこのシタールを初めて使ったのがこのジョージちゃうかって言われてるんですけど、うんうん、僕なんかとある本で読んだんでは、ヤードバーズのジェフ・ベックがこれよりも先にシタールを試したらしいです、うん、でも試したけどうまくはまらんくて結局ギターでこうシタールっぽいフレーズにして発売したから、まあ、発売したのはこのビートルズが先やったみたいな話らしいですけど、でもなんか結構実験はしてたらしいです、うん、ジェフ・ベックも、
うん、実話やね、
実話ですね、これ
そんな話もあるみたいです、
う
ん、
いやこれちょっと僕も初耳やってね、興味深かったですね、
なるほど、ね、
書いてました、そうです、でまあこの後、そうですね、まあ、70年代のソウルミュージックとかでもエレキシタールがこう結構
そうだね、
そうなんです
ね、使われるんです
けど、これは結構リフとした印象的でいっぱいあるもんね、
そうですね、う
ん、
そうそうそう、でまあ確実にこのビートルズからの影響はありますよね、
あるよね、うん、まあ、ソウルミュージシャンビートルズのカバーめちゃくちゃしてるしね、
うん、そうですね、
してますね、
う
ん、
でまあ、次はインドに行くんですね、これビートルズ中ですけど、
なるほど、
インド、そのインド音楽とかこのシタールとかハマりすぎてインド行くんです、
はいはい、
インド行って、
でこう瞑想を習いに行こうと、瞑想習いに行
って、確かジョージ、ジョージちゃん、ジョンとか他のメンバーも一緒に行くよね、
メンバー全員行きます、なんならもう、自分の奥さん、恋人、イギリスの、まあ、当時の有名なモデルさん、女優さんとか、まあ、芸能人一個一個でバーッと行くんですけど、
じゃあ瞑想しに行く、
すごいす、ね、当時のインドに行くのに相当混沌としてるはずです
ね、そうですね、当時の多分イギリスではそれが多分こうセレブたちのおしゃれというかステータスみたいな、
まあ、イギリスとインドの関係もあります、
ありますし、
イギリス領、
うん、そうやね、
そう、そうい
うのもそうやね、
多分なんかそのなんかそういうトレンドというか、うん、行くんがおしゃれになる、でまあマハリシ、マヘシヨギさんっていう、まあ瞑想の伝道師みたいな、いい、ね、うん、マハリシ・マヘシ、
これね、ビートルズとかね調べてるのね、この名前よく出てきます、
出てくるんで、
かなりの
初耳ですけど、
ね、おなじみの、皆さんおなじみのもうホワイトアルバムっていうアルバムがあるんですけど、うん、それのスコアを買うと、うん、あのまあ、この曲ができた逸話みたいなのが下に参考で書いてあるんですけど、うん、このマハリシ・マヘシヨギさんめちゃくちゃ出てくるんですよ、めっちゃ出てくる、うん、ちなみに出てくるんですよ、これも、でこの人の話も結構逸話とかいっぱいあるんですけど、もうちょっと割愛して、うん、
はい、これも番外編で、
番外編で、
番外編で、はい、
はい、でまあこの頃ぐらいからジョージはまあ菜食主義とか、うん、そっちの方に移行していくというか、う
ん、ジョージ多分ハマりやすい体質なんでしょうね、
何でも
グッと、
なるほど、
インド音楽とかシタールとかも他のミュージシャンシタールソ使うんですけど、うん、まあ、フレーズとして使ってみるだけなんですよね、うん、でジョージとかはもうゴリゴリのインド音楽みたいな、
精神的に言ってもらうよね、
そうそうそうそう、
全部理解しようとするんだ、
うん、そうそうそう、この人はもうほんまにそういうのがあって、まあ、あとビートルズこれ他のメンバーも後なんですけど、ちなみになんですけど、うん、全員菜食主義者になります、
あ、そうなんや、
後には、
へ
ー、あ、この頃にはまだ多分ジョージだけなんかな、はあはあ、なんならジョンとかリンゴはインドのご飯が合わへんって言って先にイギリス戻るぐらい
な
んですよ、この後にあのまあ、マクロビオティックとかいうあの玄米を主食としたご飯
ロビってありますよね、今でも、
あるある、
あれを多分小野洋子さんとかの影響なんかな、はいはいはい、ジョンはそっちに行ったりとか、今多分ポールも多分もう菜食主義ってますね、ベジタリアン、
へー、そうなんや、
はい、まあ、これもちょっとややこしいな、また脱線してしまうので
これも番外編
いきます、番外編でまたちょっとそっちの方行こうかな、はい、で、まあ、この頃にあのホワイルマイギタージェントリービープスという名曲が、う
ん、はいはいはいはい、
発表される
この時期なんですね、
この時期、
そうですね、
インドとかあの辺行ってた時期ぐらいに書いたんかな、うん、でまあこれにゲストでギターを弾くのがエリック・クラプトン、
有名な話ですね、
あのクラプトンが、 で、次がゲットバックセッションって屋上でなんかコンサートしてるの見たことないですかね、
う
ん、
はい、あの絵ね、
吹いてる
ね、めちゃくちゃかっこいいな、あれ
めっちゃ寒いロンドンの1月30日、うん、極寒の寒空の下で、
ロンドン寒いんでしょうね、通称ですけど
演奏してる、
はい、
ちゃんと演奏しているのあれ、
演奏ね、あれしてますけど、映像によったらもしかしたらスタジオ撮ったやつと合わせてるやつもあるかもしれないけど、一応演奏してます、ちゃんと、あの警察が乗り込んでくるぐらい多分音すごかったと思って、演奏やめなさい、通行人がみんな下で立ち止まって聞くから、
あれってマジでゲリラなのかな
って言われてます、一応、
めっちゃかっこいいな、
かっこいいね、あれ、
そう、で、あれがまあルーフトップコンサートっていう名前がついてるんですけど、一応そこでゲストで鍵盤弾いてるのがビリー・プレストン、
ビリー・プレストンね、そう、ビリー・プレストンね、ちょっと調べたんですよ、この人、まあ、5人目のビートルズって言われるだけあってめちゃくちゃすごくて、ちょっと経歴調べたんですけど、10歳からまあ教会でまあオルガン奏者としてスタートするんですけど、まあこの10歳っていうのも結構早いんですけど、
早いね、
このあと16歳の時点でもうすでにリトル・リチャード、レイ・チャールズ、サム・クック、キング・カーティスとかのバックバンドやってんねん、
すげえな、
やばない16で
めちゃくちゃすごいことやんな、
むっちゃすごい、ビッグネームばっかりする、
すごいな、
すごすぎで、こっからなんかレイ・チャールズのツアー、ワールドツアーでイギリスに行く機会があって、そこにジョージが見に来るねって、
そこか、あ、さすがジョージ、うん、社交的、
レイ・チャールズ見に行ってたら、あの鍵盤ええー、なーってなって誘うねって、うん、
へえ、
それでその後もジョージの勧めでアップルレコードに移籍して、うん、そのソロ作もジョージがプロデュースして作ったりとか、うん、でその後もなんかストーンズのサポートとかもやったりで、ベテランばっかりじゃなくてレッチリのレコーディングとかも参加してたりするんだ
よ
って、
なるほど、
実は、
そうですね、近年やったらエリック・クラプトンのコンサートとかもね、うんうん、サポートでキーボードで入ったりとか、精力、しかもこれ歌えますから、
うん、歌もめちゃくちゃいいんですよね、
ナッシング・フロム・ナッシングとか ね、 あ、いいですね、すごい名曲があって、
こんな話をいつも4人で集まって、ね、飲みながらずっと話してるわけですよね、
そうですね、
ずっといける、
ずっといける、うん、まあ、これちょっとだいぶ駆け足ですけど、
だいぶね、
はい、言うて駆け足ですよね、これ、う
ん、めちゃくちゃ端折ってますもん、
でも、はい、多分時間的にはもうそろそろだと思うんで、
そうですね、
はい、これジョージの生い立ちからビートルズ時代までね、ここまでの尺ですから、
はい、
でこっからですよね、ジョージ・ハリソン、次回はビートルズ解散後のソロデビュー
に行きたいんですけど、まだちょっとビートルズの話で、やっぱ触れとかなあかん、ここは、ビートルズ時代にジョージが作ったこう名曲で、またあの名プレーギターのとかをちょっとご紹介したい、
ね、聞き方変わりますもんね、これね、
この辺はね、ちょっとご紹介したいです、
じゃあ早く聞きたいですね、はい、はい、というわけで、これ続きは次回ということで、今日もありがとうございました、
ありがとうございました。